月日が経つのは実に早く感じられるものです。今から50年ほど前、1961年昭和36年に私は大谷大学の門をくぐりました。4月から5月にかけまして、親鸞聖人700回御延喜法要が務められ、京都の町中がにぎわいを見せ華やいだ雰囲気でした。私の両親もお念仏を喜ぶ門徒とも半月ぶりにお会いし、挨拶を交わしながら東本願寺にお参りさせていただきました。そして2年前の2011年、平成23年親鸞聖人750回御延喜法要にお参りさせていただきました。学生時代、お互い50年後生きていたならば、この東本願寺で再会しようと別れた友人とも会うことができ、お互いの再会を喜び合いました。しかもこうして生涯二度の御延喜法要に会うことができたことは、誠にありがたいご縁であったと思いました。しかしこの度の御延喜が始まる直前、東日本大震災が起こり、多くの尊い人命が津波の濁流に流され、一瞬のうちに亡くなりました。親鸞聖人88歳の頃、関東に送られたお手紙の中に、年老いた人や若い人など男も女も多くの方が亡くなってまいりました、残された方々は悲しみを内に抱えながら、親鸞聖人がおっしゃられる言葉に耳を傾けておりました。親鸞聖人は、亡くなられていく姿は縁によって様々ですが、亡くなり方が人間の問題ではありません。大事なことは、仏様の仰せをお聞きして安心して生活することができているかどうかです、と述べられておられます。しかし2年を迎えた時点で、行方不明者が2681人、亡くなられた方が15,883人と新聞には報道されています。私にはどうすることもできませんが、この震災を風化させることなく、保育園の幼い子どもたちに伝えていかなければならないと思っております。それが私にできることではないかと思っております。私が大学2回生の時、人間館、当時は本館と申しておりましたが、赤レンガ造りの2階の教室で大行論という講義がありました。先生は広瀬隆先生でした。当時先生のお名前も講義の内容など全く知らないまま講義を受けておりました。講義の内容がだんだんと私の耳に届くようになりますと、ノートを取るのを忘れているほど先生の語る言葉にうなずいている自分に気づかされました。まるで先生の語る一言一言が自分の心の内側を露呈しているかのように語られておられました。ある時、私は講義が終わり、帰られる先生の後を追いかけて、先生はどうして私の心を見透かしているようにお話をされているんですか、と問いかけました。先生は、あ、そうですか、と返事をされました。今まで私を育ててくださった先生は数多くおいでになりますが、このような人生についての問いかけを先生にしたことは初めてでした。お釈迦様の仏弟子に阿難尊者がおいでになりました。ある時、お釈迦様がお話をされる直前、阿難尊者はその光り輝くお姿に初めて触れた時、思わず座より立ち上がり、どうしてそのように光り輝いておいでになるのですか、今初めてお釈迦様の姿に出会うことができました、と 驚きの声を上げて述べられたのです。その問いを受けられたお釈迦様は、今の問いは大切な問いなんです。誰かから言われておっしゃられたのですか？いいえ、違います。私の初見で述べたものですと語られますと、お釈迦様がその問いに答えるように、どうしてこの世に誕生してきたのか、その言われをお話しいたしましょうとおっしゃられました。阿難尊者の問いかけによって、初めてお釈迦様が身近な方として触れることができたように思われます。こうして今教えに親しむことができますのも、たまたま広瀬先生の講義を受講したことが、私の将来の歩み道を指し示されていたことに驚きとともに深く感謝申し上げる次第であります。もし先生の講義を受講していなかったならば、50年に及ぶ間こうして親鸞聖人の教えをお聞きしていたか、住職をしていたか、はなはだ疑問であります。今さら教えていただいたことに深い音読を感ずるとともに、先生からいただいたご恩に何一つ報いることのできない自分でありました。先生の晩年に至るまでご教導いただきましたことは、誠に私の宝であります。先生は2年前の親鸞聖人750回ご延期法要の年の12月30日87歳でお浄土にお帰りになられました。師と呼べる方との出会いの尊さをひしひしと感じております。